Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。寒い日が続きますが、皆さん大丈夫ですか？お風邪ひいてらっしゃいませんか？僕も風邪をひいたり治ったりまたひいたりで、今年の冬は偉いなと思ってますけれど、今日はちょっと、西宮っていう町の始まりといいますか、いつ頃から西宮なんて言われるようになったんやろうかというようなことをちょっと探ってみたいなと思いました。西宮の歴史と文化をずっとこう番組で探っているんですけれど、西宮という町はどんな町やってんやろ昔はという問いを、いろんな人に問いかけましたら、恵比寿さんの門前町やったんやろ、それから西国街道や中国街道みたいな大きな長い道がここを通っていくから、まあ便利なところで宿場町、その宿場に参勤交代のお殿さんなんかも通らはる、そのために陣屋ができたりとかいうふうなことで街道の町という言い方をする人もいてるかと思うと、昔から酒造りで有名やな、それにたくさんのイワシが取れた漁業の町でもあったんやっていうふうなことを言われる方もいて、まあそれぞれに言われると納得という感じなんですけれど、せやけどそれやったらいつ頃から西宮と呼ばれるようになったんや、今の門前町にしろ宿場町にしろ漁業や酒造りやって全部それは西宮になってからのこととちゃうんかなっていう気がしたり、ではいつ頃から西宮と呼ばれるようになったんでしょうかという問いが、私の中ではいつもぐるぐるしてるんです。専門家っていうのは、歴史の専門家っていうのは研究をしてらっしゃいます。常に何か出てきたもの、何か記された記録に基づいて歴史を調べていらっしゃいます。こういうことになると郷土資料館の館長さん合田さんにお話聞く以外ないなと思って、今日は合田さんにお話を聞かせていただきます。合田さん、こんにちは。
こんにちは、
というようなことでちょっと頭の中整理したいなと思ってまして、
これはかなり難問ですね。はい、
そうですか、はい、いつ頃から西宮と言われるようになったんやろなというな、まあ漠然としたような話でありながら知りたいところ、
これは素朴な疑問ですよね、はい、で私たち今西宮に住んでますので、これはやっぱり西宮ってそのオリジンはどこにあるんやというのはこれ非常に大事なことだと思いますね。
知りたくなるでしょう、
ね、なります
多分聞いてらっしゃる方もそうやろうなと思って、はい、ちょっと代表で聞いてみようと思ってやってまいりました。今日はよろしくお願いいたします。西宮と言われたかどうかは、まあ、まだその頃は西宮とは言わなんだんやでというかどうかは知りませんけれど、はい、この今僕らが住んでる西宮という地域に人がまあ住み着いたといいます、はい、やっぱり一番最初は農村として何軒かの人が田を耕し畑を作り、でそれを一人でやっててもなかなかや3人4人でやろうやないかと言って4、5人の家ができる、はい、そういうのが集落
ですね。
それがやっぱりスタートちゃいま
ん
のか、
集落としてはそういう形なんですが、はい、その前にですね、はい、実はその農業やる前の時代がありまして、はい、もう古い時代になるんですが、それが果たして西宮かというとなかなかねそれはもう別の話になるんですけども、はい、今のところ3万年とか4万年とか前の話になります。
なるほど、
はい、これは 市内でですね、はい、あのナイフ型石器という、まあ、その石器が見つかってまして、
ナイフの形をしているという、
そういうことですね。
やっぱりそういう切るもんですか。
そうですね、はいはい、あのナイフとして使う、もしくはですね、槍の先じゃないかという意見が多いんですけども、別名槍先型の戦闘機とかですね、いろいろこう言ったりするんですが、基本的にはそういう狩りの道具、もしくはそれに近い道具が、そのナイフ型石器じゃないかというふうに言われてるんですけども、これが見つかってます。でこれはあのクラクエンの方で見つかっておりまして、であの形は違うんですけれども、同じ頃の石器が宝塚とかですね、あるいはそのお隣の芦屋とかで見つかってますので、見つかったところを考えてると、ちょっと山手の方でそういう石器がバラバラと見つかってますので、まあその辺りが狩り場狩猟の場ということですね、じゃないかなというのは推定できるんです。でこれがまあ 3,4 万年前ですので、
そんな古いんです。
で 3,4 万年前というとですね、今のそのまあ人の研究、あの、まあ、類人猿とか人とかその人ですけども、人の研究でいきますと、ホモサピエンスですね、これ私たち の祖先、
はい、
直接の祖先ですけども、この人たちがアフリカを出ましてですね、これ壮大な話になるんですが、アフリカを出まして東アジアに到達したのが大体その頃じゃないかと、まあまあ古くても5万年前ぐらいかなというふうに言われてますんで、その人たちの一群が西宮にも到達しているということを言えるかなと思いますね。
ナイフ型なんやらのためにが出てきたがゆえに、それが分かる、
分かるということですね。ただその時は西宮では多分ないと思いますね。日本語喋ってるかどうかは危ないので、それはちょっとまあ、人としてのこう共通性はあって直接の祖先なんですが、文化が祖先になるかというとそれはまた別の話ですね。
は
い、前田さんおっしゃったのは、おそらく西宮という名前を持った文化の共通性があるのは一体どこが古いなということになりますので、ちょっとまた別の話になりますが、
まあ、
一番古いのどこかというふうに聞かれると、もう先ほど申し上げましたように 3,4 万年前ということになります。
いい話やな、はい。それからまあ世紀と言われる、あの西暦何年と言われるような時代まで、だいぶ長いことかかるわけですけど、まあそれからの話としても、あのまあ我々の祖先がずっとまあいろんな生活をしてきてんやなというようなことを、あの想像つくような時代ということになってから、もやっぱり同じような この辺で住んでた人がたくさんいたという証拠は出てくるわけです。
たくさん出てますね。
ああ、そうです
か。で、あの先ほど申し上げたのが、いわゆる旧石器時代、古い石器の時代というふうに言うんですけども、ね、はい、それにあの続くのが縄文時代、これよくご存知だと思うんですが、縄文時代です。ただ縄文時代の遺跡がですね、はい、市内でほとんど見つかっておりませんので、ちょっとここでお話するのが難しいんですよね、
はいはい、
でじゃあ次一体何の時代だということになると、これ弥生時代ですね、
弥生時代ね、
お米作るようになった時代ですけども、これの遺跡が市内でたくさん見つかってます。
あ、そうですか、
はい、
なもこの頃には西宮にいっぱい人がいたでというのは分かる、は
い、たくさんおったということが分かってますね。
どの辺りなんですか。
多いのがですね、遺跡の名前を申し上げますと、はい、今の西田公園のところの越水山遺跡、
あの辺が越水山遺跡、ね、はいはい、そこから出た
で、そこから出てます。それからもう一つはですね、津と稲荷町という、
大きな古墳があったと言われる、
ね、駅で言いますと阪神国道の駅のあの周辺になりますが、
はいはいはい、
津と稲荷町遺跡、それから西宮北口の北口町遺跡、
はい、
まあ、この辺りで、弥生時代の一番古い時代前期の遺跡が出てますので、まあ、紀元前ということになりますね。
遺跡とおっしゃいましたけど、はい、それはあの何か建物の跡とかいうようなことですか。
ね、残念ながら建物の跡はまだ見つかってないんですが、あの土器とかですね、はい、石器とか、
はい、
あとはその住むために掘ったあの溝とか穴とかですね、うん、はい、そういうのがこうたくさん出てきてるんですね。
じゃあまあそれによって人が住んでた、
はい、
ここに水路があるやないか、でこういうものが出てきたやない、はい、どんなものですか。
あの、まあ、土器と言いましても弥生土器なんですが、はい、弥生土器と縄文土器の大きな違い、これあの高等学校で習うと思うんですけども、復習していただきますとですね、はい、縄文土器は形があんまり変化がないんです。基本的にはあの深鍋型ですね、
はいはいはい、
で弥生土器はですね、その深鍋型の、まあ、お鍋の土器とともに壺、はい、それからあの足つきの高つき、小さなお椀の鉢ですね、そういうこう器形のバリエーションが非常に増えるんですね。
なるほどなるほど、はい、それで時代が分かるという、そういうものが津戸やら北口やらから出たでということですね、はいはい、あ、西田公園の前の跡とか、はい、そういうあたりからということは、その辺に人が住んでたということ、 まあ、まさに今の西宮です、
ね、そうですね、
まあ、まだ西宮とは呼ばれてなかった
まだ言ってないと思いますね
はい、はい、その次ぐらいはどないなりますか、
次はまあ古墳時代になりますね
古墳時代、
はい、まあ、古墳時代の初めがいわゆる卑弥呼の時代ですから、はい、卑弥呼の時代からですねあの西宮市内でもやっぱり遺跡がたくさんあります。で有名なところでは、まあ、この番組でも何度もお知らせしたところではですね、今の芸文センターの、はい、高松城遺跡、ここで卑弥呼の時代の田んぼの跡水田が出てますので、あの住んでるだけではなくて、まあ、当然仕事もして食べ物も作らなきませんので、まあ、水田があると。これも発見されたのは非常に意義が大きいので、あ、ここで卑弥呼の時代に田んぼを作ってやってたんやなというのがもうこれ明らかになりましたので、
規模も広いということを聞きましたから、
芸文センターの敷地少なくともあれいっぱいにはありますので、
ということは相当な人数が、
はい、相当ですね、
いたはったで、はい、
でおそらくもっと広い範囲にありますので、
はい、まあ、全部調べられしませんから、ね、なかなか、ね、家が建てたりしますから、
はい、そこまで行かないんですけども、はい、かなり広い範囲ですね。ですから西宮北口の駅の南側かなり広い範囲に水田があって、でそれと同時代の縦穴住居なんかもいくつか見つかってますので、家もあるし田んぼもあるしということですね。
でその頃でもまだそこは西宮とは言われてなかった、
まだ日本語かどうかも危ないですから日本語に近い言語はあったと思うんですけども、やっぱり西宮というのはやっぱちょっと苦しいのかなと、
上後の方になります
な、もっと後になると思いますね、
は
い、
でその次の時代と今のことで西宮 の、 北口あたりには大勢人がいて、でなんか出てきたもんから考えたら役所があったみたいやでとかいうようなお話前に聞きました、
はい、そうですね、で
そういうふうな制度を持った社会、はい、人の集まりがこの辺にあったということはもう分かってると、
そうですね、
せやけど西宮と言ったかどうかは分からへん、
まだ分からないですで先ほどおっしゃったように大きな建物があったりとか、はい、制度があったりとかいう、はい、その、全区形態といいますか、目が出てきた時代ですね、はいはい、これが古墳時代の後期と言われる時代でして、6世紀ぐらいですね。でそれ少し遡る5世紀も含めて、やはり西宮北口の周辺にですね大きな建物がいっぱい建っててるんですね。
なるほど。
でこれが役所の建物かどうかっていうのはなかなか難しいんですが、3倍ぐらいに想像力膨らみましたらですね、はい、治めてた豪族のですね、はい、館ですね、太刀とも言いますけれども、館があって、でその周りかその中かなかなか難しいんですが大きな倉庫があって、で周りにはやっぱり田んぼがずっと続いててというそういう、こう少しまとまりのあるただの村ではないものがあるんじゃないかというふうに私は思ってます。ただ京都資料館の学園の他の諸君は、いやそんなことないでという人がおるかもしれませんけども、私はそういう方が楽しいなと思いますので、それがそのおっしゃったように制度に裏打ちされた役所の後の全区形態としてあって、うん、で奈良時代になって初めて文字を伴ってですね、うん、はい、ここにもう間違いなく役所があるという状態になってきます。
奈良時代
になって、
なるほど、それも発掘調査で
分かった、出ました。それはもうここでお伝えしているようにですね、はい、木簡が出ましたので、草壁木簡というのが出ましたので、少なくとも草壁氏、草壁さんがそこにおって、この辺りを治めているということが確実になりましたんで、西宮というかどうかは別にしまして、はい、そこも明らかに制度に裏打ちされた大和政権に連なる形があるということですね。
草壁さんってそういう人やったんですか？
これはもう草壁さんだけではなくてですね、木簡が出ること自体がもう大和政権に連なっていると、頂点に連なっているということになりますので、
そういう人でないと使わないものなんですよね、
は
い、
木簡の用途がですね、はい、朝廷に品物を送るための用途ですから、もうこれ全国から集まりますんでね、
二府でやとかおっしゃってましたな、
そういう体制の中に組み込まれてるという意味ではもう体制の中に入ってるということですよね。
ああ、そういうことですね、はい、
で当時のですね、言われ方が西宮かどうかというのはこれ一番関心のあるところだと思うんですが、はい、当時のこう地名ですね、これがちらほらやっぱり残ってまして、前田さんも多分ご存知の地名が出てくると思うんですが、角の松原とか、夏木山とか、そういう名前出てきますよね。
それは
でその中に西の宮というのは残念ながらまだ出ないんですよ。
なるほど、
ね、この奈良時代あたりではですね、ちょっとまだ出てこないですね。ただそういう、こう西の宮周辺 の、 地名がちらほら出てきますので、例えば鳴尾なんかも比較的古いかもしれないですね。
なるほど、
比較的古いかもしれないですけども、ちらほら出てきますが、まだちょっと西宮は出てこない。それが奈良時代のあたりになります。
角の松原にしろ、はい、その名所旧跡の中の一つと言われる、そうい う、 こう美しい景色があったところが、そうやって言葉としてちゃんとこう現代まで続いて伝えられている、はいはい、これは何によって分かるわけですか？
これはもう万葉集が代表する歌ですね。
角の松原というのも夏木神社の、はい、お話の時に聞きましたね。
そうですね、 いつか見せたいなという歌だったと思うんですけれども、はい、そうそうそう、あれに出てきますですよね、は
い、そうそう、妹に見せたいなと。
で、
鶴の松原っていう話がそこで出てきたんですね、ということはその頃にはもう言葉もちゃんとあるし、
はい、そうですね、発音は若干違うんですけれども、なるほど、あの日本語としての、 あの言語の体系はもうすでに出来上がってますね、
なるほどね、はい、まあせやけどまだ西宮というのははっきりせんでという、はい、
ただここでやっぱり大事なのが、はい、これも私の想像の範囲なんですけども、万葉集にとかですね、その、後で読まれたあの、まあ、本家取りをして読まれた歌なんかにもたくさん出るんですが、ああ そうです、それに読まれてる名所ですよね、はい、もう意味軸も前田さんですけど名所とおっしゃったんですが、はい、名所としてその地名が使われてるということは、はい、ただ風光明媚なだけではないんですよね、はい、そこにやっぱり人が介在して文化が背景にあっての名所、
あ、なるほど、
景色ということになりますんで、うんうん、やっぱり人がいるんですよね、誰もいない荒野で、うん、綺麗なその風景があっても、これはやっぱりちょっと取り上げにくいので、そこにたくさんの人が出ていて、農民がいて、漁村があって、はいはいはい、でそういう中で美しい景色があるということが前提になってるはずですので、
それでなかったらわざわざ来ます
よ。そうなんです。角の松原とか、はい、あるいはその夏木山もですね、やっぱり周りに人の生活があるはずなんですね。
なるほど。
ですので西宮と呼ばれなくても、うん、その周辺にはもうたくさんの人がいて、で文化的な生活を多分送っていたんだと思うんですね。それがあのその万葉集に生まれた、うん、その理由かなと思いますね。
当然その人が生業としたら農業、
農業多いと思いますね、
畑を耕し田んぼを植えて、はい、その米を作って食べてたっていう、そういう人たちでしょ、
はいはい、
でそこでその今おっしゃったようにこう名所として、人が集まってきたり、めでたり、はい、あるいはそれを表現したりというふうなことが行われるというのは、はい、農業だけの社会じゃないで
ではないですね。先ほど申し上げましたように、うん、一方で西宮北口周辺で、はい、まあ、豪族の館跡みたいなのが出てると、はい、あるいはその役所の跡が出てると、そういうこう支配する一つのこう塊の中の村ということになるんじゃないかと思いますね。
なるほど、なるほど、そうですか、
はい、でよく言われるんですね、まあ、当時は天皇大王を中心にしたピラミッド型 の政治体系ですので、はい、天皇大王はですね、一番何をこう心に案じているかというと、お米がどれだけできるかなんです。それをいつも考えているのが天皇大王という位置づけになっているんですね。これは祭り事と言われることなんですけども、いわゆる政治をするだけではなくて、軍事をするだけではなくて、そのお祭りをしてですね、その五穀豊穣を祈るというのが古代の天皇の非常に大事な仕事ですので、そういうこう、まあ、例えばお米がたくさんできることを祈っている、いつも稲のことを考えているのが天皇大王ですから、それに対応した形で民が田んぼを作ってお米を作っているということのこう裏返しになっていくんですよね。ですのでそういうことが行われているのが、まあ、やっぱり前提としてあるというふうに考えていいと思います。
なるほどね。まあそれが奈良時代ぐらいで、はいはい、その後どのようになっていきますか。
奈良の次は平安ということになりますが、はい、平安になってですね、いよいよ西宮という名前が出てきます。
出てきます。
出てきます。
これもようやく
なんですけども、でそれはまあ、よく言われるように広田神社が一番西宮で古いお宮さんというふうに言われ、はいはい、まあ、その時広田神社と言われたかどうかはなかなか難しいんですが、はい、京都の、まあ、宮人といいますか、はい、貴族たちにとってですね、西宮というのは遊びに行く先だったんです。行楽地なんですね。よく歌合わせとかそういうのでこういっぱい来ましたという記録が、は
い、歌合わせが良かったということ、はい、
ありましたですね。
たくさんの人が集まって、はいはい、貴族が
もう歌を読むだけではなくて、遊びに来るんですね。で当時貴族ですから、で遊びに来るだけでは実はなくて、はい、今もですね、例えば会社の研修とかになりますと、研修しながらヤン会もやるじゃないですか、
はい、
あれと同じで歌合わせやりながらちょっと政治的な密談もしようかと、でそこで決めてしまうかというのも多分あると思うんですね。京都でばっかりやってるんじゃなくて、ちょっと場所変えてそういう遊びの要素も加えながら、まあ、温泉あったことは分かりませんけども、楽しみながらちょっとこっちも決めときましょうかということで、はい、あちこち行って貴族たちがいろんなことするわけですけども、そういう場所の一つに西宮というのがなってました。
そうなると西宮っていうのは昔から大切にされたというか、は
い、そういうことですね。
ね、尊重されてたところ、は
い、よっしゃ西宮行こうかみたいなことが多分あったと思うんですね。で淀川下って貴族たちが来るわけですけども、でその時にやっぱり西宮で何かをすると、 でそれがその西の宮が一体どこを指しているのかですね、はいはいはい、それが一番難しいところなんですが、貴族の紀行文なんか見てますと、はい、天皇に付き従って あちらこちら行ったと言ったという紀行文もあったりするんですが、はいはい、その時にはですね、西の宮へ参るというのがあるんですね、うん、馬上から参るとか、はい、古市から参るというのもあるんですけども、2回参ってるのがあるんですよ。例えば福原当時清盛いましたから、そこへ
清盛が開いたところ、ね、
そこにその、まあ、天皇かそれに連なる人がその行くというのは結構あったんですけども、その時にも、はい、天皇は直接も福原行ってるんですが、はい、随行の人はですね、はい、西宮へ参るで、また次の日西宮へ参るというふうにあるんです。
そういう記述
あるんですよ。ところが普通考えると、はい、日をそんなに明けずにですね、西の宮へ参るというのはそんな2回もあるのかなというふうに思ってるんです。でそこでちょっと考えていきたいのが、うん、西の宮というところに参るべきところが複数あるんじゃないかなと、
そうか、
はい、いうふうに私は思ってるんですね。
今日はこっち、明日は向こうという、はい、
そうなんですね、
行かないかんところがあった、
は
い、
で全体として西の宮かと、
そうか、
そういうふうにすると非常に理解しやすくて、
それは分かりやすいですね、はい、そうですね、
まあ、広田さんにも行ったし、うん、これから出てくる江別さんにも行ったんじゃないかと、あるいは南宮社に行ったんじゃないかと、はいはいはい、いうことになりますから、西の宮に参る、西の宮に参るということがやっぱりその全体として西の宮だということですから、西の宮のうちの、広田の神さん、恵比寿の神様、その他の神様ということになっていくのかなと。でそれが平安時代ぐらいですから、少なくとも広田から西宮神社、恵比寿さんですね、恵比寿さんにかけての一帯を西の宮と呼ばれたのもこれ確実です。ですので最初の問いに戻りましてですね、西の宮と呼ばれたのはいつですかと、初めはいつですかと、もう平安時代の終わりですと、もうこれ回答です。でそれがどこまで遡るかというのが、うん、結局広田さんがいつあそこに鎮座したか、江別さんがいつあそこに鎮座したかという具体的な話になっていくということですね。
まあたまにこう西の宮というのは、都から見て西にある宮さんやねん、でそれは広田神社のことやとか、はい、あるいはそれは江別さんのことやとか、はい、とにかくそれは西にある大宮さんやということで、個別にこう言われてたように僕は聞いてましたけど、はい、おっしゃるように2つ行くとこがあって、それ両方が西の宮やとしたら、この辺一帯のことを西の宮と呼んだかもしれないと、はい、なるほど、
私はそういうのを思ってるというところですね。
これは非常に納得いう感じですね。ああそうか、やっと西の宮の始まりが分かったような気がしますけど、まあ始まりじゃなく、本当は西の宮っていうのは昔からいろんなことでこう重宝され大事にされたところやったんでしょうけど、それがこう西の宮という固有名詞でこう呼ばれるようになったのはどうやらその時代やで、
ですね、
平安時
代、はい、平安ですね。それも補足しますとですね、はい、冒頭に言いましたように、これ奈良時代の万葉集なんかには西宮出てこないんですよね、うん、で平安時代の終わり頃 まあ、歌合わせを含めて西宮出ますんで、はい、あとはそこの間でどこを取るかなんですよね、はい、でどこを取るかなんですが、これ前田さんおっしゃったように、まあ、都から見て西の方、これ多分正解だと思うんですよ、うん、でその時の都はこれ京都ですから、非常に拡大解釈すると、うん、京都ができた時まで遡る可能性がありますよね、
は
あ、最大の可能性としては。ですので平安遷都が上限、
なるほど、
でそこから平安時代の末までの間のどこかに西宮の始まりがあるんじゃないかというふうに思います。ただ期間長いですよね、平安時代というのは。
いずれにしろ平安時代やというところに行き着きましたら、はい、これで一つ謎が解けたように思いますし、それは何かやっぱりちゃんとした文書といいますか、そういうものがあるという、
歌合わせはもう貴族 の日記に残ってますので、もう、まあ、これ確実に抑えることができると。
でそこで西宮と言われてるわけ
です、はいはい、そうですね、でそこからどこまで遡るか今後の研究次第ということになります。
はい、なるほど。
ですので例えばその木簡、まあ、平安時代の木簡もあまり出ないんですが、はい、何か西の宮と書いたものが平安時代の遺跡から出たと、はい、これはもう確実ですよね。
そうですね、
はいはい、ですからそのあたり含めて、あるいはその貴族の日記の新しいのが見つかったとかですね、そういうことをこう注視していきながら、
そういうこと
研究していくことになります
ね、西の宮の始まりはいつやという本当に素朴な質問疑問を郷田さんに投げかけて、それが3万年前からやでということから、人が住んだのは3万年前からということは分かるで、はい、それがずっとこう
下ってきて時代が変わっていく中でこんな風にもなりあんな風にもなりというふうなことを教えていただく、はい、でまあはっきり文化も含めてこの人が集まったりあるいは貴重やというふうに大事な場所やというふうに言われ出したのは平安時代やなということが今日分かりました、はい、一つの区切りとしてその辺が西宮の始まりと言うてもええんやないかな、
はい、間違いないですね、
思いますね、はい、でこの後またずっと西宮は変わっていきもし、はい、まあ人々からもどんな町やという思いがいろいろ評価が違ってくることが出てくるでしょうし、はいはい、それにはそれなりの理由が全部あるわけですね。
はい、そうですね。ですので今は今日のお話はですね、貴族から見て西宮ということだったんですが、はい、そうではなくて、はい、西宮、まあ、今でいうと市民ですよね、はい、西宮側から見て西宮として自立していく時代というのは多分あると思うんですよね。
でしょうね。
自覚する、西宮を自覚すると、はい、それがいつになるかという話をまたできればなと。
まあ、次絶対その疑問出てきますもんね。
出てきますね。
今までお聞きしたのは西宮の始まりはいつやねんということのお話を聞いて、
はい、
でまあおっしゃった結論として平安時代、最後その時代の、西宮というのは貴族との関係での西宮やで、はい、ということわけですよね。
は
い、
そうですね。
でそこに住んでた人は大勢いたはずや、その人たち自身が西宮をどうしていくんかということはまた別の問題、
はい、そうですね。ですから住民の自覚といいますか、
はい、
その場所に住んでる人の自覚が一体いつ始まるかというのはこれ次の命題になると思います。
今西宮の人口は50万に届くかという47、8万と言われてます、はい、そのこう西宮と呼ばれ始めた平安の時代っていうのはどれぐらいの人数いたか分かりますか？
これはもう本当に1000人2000人じゃないかなと思います ね、
でね、は
い、
でやっぱりそれはお宮さんの周りにいた人たちのこと、
まあ、それが一番可能性高いでしょうね、はい、それとやはり西宮北口からですね、はい、津戸のあたりにかけて遺跡がたくさんありますので、はい、まあ、あのあたりに集中していたというのはもう確実だと思います。
普通、まあ、通俗的に我々が聞くお話っていうのは役者江部さんの門前町やったらあの辺に町があったんやろうとか、はい、あるいは広田にはもうちょっと今より大きい町があったんちゃうかとかいうようなことは聞きますけど、はいはい、それだけじゃなくて、はい、やっぱり発掘調査によって人がいたということが分かる、はい、これはもう確かなことですから、
はい、ね、
より確かなことですから、はい、それで、まあ、北口から津戸にかけて、その辺りが大勢人の言い張ったとこちゃうやろうか、はい、まあ、それがどんなこうことで少なくなったり多くなったり、これは地形なんかとも関係するでしょうね。
非常に関係しますね、まあ、これまたもう今日は多分時間ないかなと思うんですが、はい、地形との関係ですね、それからまあ、まあ気候も関係あるかもしれませんし、
ね、
当時 の政治も関係あるかもしれませんの で、
そ、 で、ね、
そ、 それとこう連動していって変わっていくということではないかと思いますね。
そんないろんな政治やまあ、いわゆる自然条件、はい、それからもともと海であったところが地面になったりと、宿川の川が砂を流してきたかなという話があります、はいはいはい、そういうことも含めて、はい、それから後の西宮 の、まあ、発展といいますか、はい、発達といいますか、人々はどんな生活に変わっていったんやろうなということをこれからちょっと、はい、続けてまたお伺いしてもよろしいですか？
もう力を及ぶ限りさせていただきますので、
はい、今日は西宮の始まりはいつやねんということを本当に素朴な質問で郷田さん郷土資料館の館長の郷田さんにお話をお伺いしました。一つの私に、区切りといいますか納得という感じの区切りがつきましたけど、この後西宮はどうなっていったのかということはまた別の機会に改めてお伺いしたいと思います。郷田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。